教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのは、いつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、久保さん、今回のテーマは何ですか？
はい、今回はスケジュール管理に関してお話をしたいなというふうに思います。
スケジュール管理はね、今ちょうど来年どうしようかなっていう時期ですね。
そうですよね。だから年末に近づいてきて、ちょうど今手帳とかが、買い直しの時期なので、はい、いや、本屋に並び始めてますよね。
そうですね、コーナーが充実してますよね。
そうそうそう、新たにどんどんこう出てて、それでこうね、こう年末になると新たに手帳を買うのか、はい、皆さん行動いろいろ起こされると思うんですけど、その話をちょっとしてみたいなというふうに思いますよね。
はい、
で、小林さんはちなみにスケジュール管理は？
スケジュール管理、今手帳から全部こう携帯電話に入れるようになっちゃって、で今携帯電話に一本化して使ってます。
だから紙を持たないってことですね。
はい、
紙を持たない派。
紙持たない派になります。
例えばじゃあスケジュールの時に電話だったらどうするんですか？
電話だったらちょちょってメモを書いて、またそれを電話切った後電話にまた入れます。
でもじゃあ例えばじゃあ、明日の15時から空いてますかって言われたら、
はい、
ちょっと待ってくださいって言って、
ああそうか、
どうしてんのかなと思った
んです。またこう一応こう 2,3 日中のスケジュールは覚えといて、電話切った後また見て、でまたちょっと違ってたらまたもう一回電話してすごい無駄なことしてます。
いや、でも iPhone ですよね。
iPhone
だとほら、はい、別に画面見れますもんね。通話中でも
通話中でも見れますね。でもなんかなんとなく失礼かなっていう仕事の電話とかは、
それは分かりますね。一旦だから確認してから折り返しますねみたいな。
そうですね。
うーん
そっか、そうするとやっぱ手帳があった方が便利
だな。どうなんですかね。だから結構いろんな派っているじゃないですか。私よく本屋に行くんですけど、
はい、
去年ぐらいからやっぱりすごく人気が出てるのがモレスキンっていう、手帳が、本当にいろんな種類があるので一概に言えないんですけど、
かっこいい方たちがみんな使っているんです。
そう、なんかね、高いんですよ。
高いんですか？いくらぐらい？
小さくて2000円とか、
いいお値段しますね。
なんていうんですか、その メモ帳に近いようなもので2000円とかするんですよ。でびっくりするぐらい高くて、
はい、
すごいな。
久保さんもモレスキン？
いや、全然違う。
違うんですか？
はい、できるビジネスパーソンはモレスキンみたいな流れが去年からありますよね。ちょうど1年ぐらい前にダイヤモンドさんが出したモレスキンの本があって、それが結構まためちゃくちゃ売れてて、でそこからなんかモレスキン派が増えてるみたいですけどね。
また持ってることでこうビジネスマンとしてのテンションも上がっていくっていうのもあるかもしれない。
上がるんですかね。
上がるんじゃないですか。
でも、ね、高いって言っても、年に1回とか考えれば正直あんま高くないかもしれないですね。出費としてはその毎週とか毎月買うもんじゃないので、そうかもしれないですね。で
毎日持ち歩くもので使うもので見るものだから、やっぱりこう、スタイリッシュなものがいいって、
そうでしょうね。あと人前に出ちゃうもんですもんね。
そうですね、
打ち合わせの時とか
モレスキン使ってるんだっていう
みたいなね。それはあるかもしれないですね。私はずっと前からもう紙の手帳は全く持ってなくて。
持ってないんですか？
スケジュール管理に関しては、で手帳は持ってるんですよ。日程調整はしてないです。
何を手帳には書いてるんですか？
メモとか思いついたこととかを書いてるんですよ。で基本的には私の考えは、
はい、
スケジュール管理は Google カレンダーでやってて、でそれ会社がちょっと Google を使ってるので、全部 Google でかぶせに行ってるので、Google カレンダーでこう社内のやり取りも全部してますし、予定の共有もしてますし、っていうことやってます、であともう一個、手帳を持つ理由は本当にそこにスケジュールが何の紙も挟んでないんですけど、ただの本当の紙しか挟んでないんですけど、それはなんかね、結構アナログにしか使わないんですよ。でもアナログが結構大事で、多分これお聞きの方の中でも結構いらっしゃると思うんですよね。アナログって結構大事だよねって。だから例えば思いついたこととか、打ち合わせでメモんなきゃなんないこととかのことだったりとか、あとはね、新聞記事とか雑誌記事とかを破ってそこに挟んでるんですよ。
あ、あの
もう雑誌自体を捨てたいんだけども、その記事は取っときたいとかっていうのを全部そこに挟み込んでます、は
い、あ、なるほど。そうするとどんどん密度の濃い
まあ、そうですね、見直しはやってるんですけど、あのやっぱり挟んでいくとどんどんどんどんボリュームだけが増えちゃうので見直しはやってるんですけど、基本的にはその本に次引用したいとかっていうのをどんどんどんどんこう切り取って、私電車の中で平気でビリビリビリってやって、はい、で雑誌を後で捨てて、でそれだけを残しとくっていうのもやってるので、スケジュール管理はやってないですけどね。
なるほど。やっぱりこういうネット上っていうかこの媒体上だと、やなんとなくその時の感情が蘇ってこなかったりとか、
デジタルだとね、
それもあるでしょうね。あとは常々思います。
私もね、どれぐらい前から、だから独立起業してから2008年の1月から少なくともスケジュール管理は全て Google カレンダーで社員ともやっていて、でその前からすでに日程スケジュール管理はもう、デジタルでやってたので、もう全くやってないですね。だ、特に最近はあの iPhone にしているので、
はい、
iPhone の場合は住所をあの詳細っていうメモ欄に入れておけば、
はい、
その住所をこう青反転するんですけど、ピッて押すとそれがマップにつなぐ、 Google あのマップにつながって、それでこう道の順路とか経路とかも教えてくれるので、
あ、そこまで連動して
るんですね。普通あれじゃないですか、前ってなんか今日飲み会とか言うと、はい、なんかグルナビの地図とか印刷してました。
そうですね。
印刷してませんでしたこれ。
うん、してました。
ね、してたじゃないですか。
ね、必ず持って。
そうそう、それ、うん、もう忘れたら終わりだみたいな。
そうそうそう、これがないともうたどり着けないっていう状態
でしたけど。っていうのだったじゃないですか。はい、あれが多分ここ5年ぐらいやってないってことですよね。
ああ、じゃあもうそういう会合とかの予定も全部、
そうですね、
連動させて、
そうです、住所を押したらもう全部飛ぶので、基本的に極端な話すると、うん、次にどこに行くかっていうのはあんまりもう何も考えてないっていうか、
うーん、
iPhone だけで基本的に、あんまり別にあのスマートフォンだったら全部できると思うんですけど、あのそう携帯電話だけに頼ってるっていう状況ですね。一回の3月に iPhone なくしたんですよ。
あ、どうなりました？
うん、しかもすごいその時に限って地方だったんですよ、行ってる時は、その後になくした直後に高崎行って、東京にまた戻ってきて、そのまま大阪に行ってっていうスケジュールが1週間ずっと出張だったんですけど、
はい、その過程で
その過程は大変なことになりました。だからもういかにそういうこう携帯でスケジュール管理とか、うん、その場所に行くっていうことが大事なんだなっていうのも分かりました。あとこの Google カレンダーまあ、使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、やっぱ Google カレンダーの機能って本当にいっぱいあって、
はい、
例えばこの予定だけを共有する、共有しないとか色分けをするとかもそうなんですけど、うん、仕事で使ってるとやっぱりどうしても、明日の例えば明日15時からの打ち合わせとかになってくると、その15時が何の議題だったのか、それをまたメールを読み返したりとか、あのメモをそれこそ見返したりとかしなきゃなんないことって正直多いと思うんですよね。
はい、
で私の場合は基本的に全部 Google カレンダーであのスケジュール管理やってるのに加えて、メールも G メールを使ってるんですね。で会社があのドメインを使ってるんですけど、 Google にかぶせに行ってるだけなので、
うん、
そうするとメールの添付とかも簡単にできるんですよ。
うーん、
スケジュールの詳細っていうのを押して、
はい、
で添付とかできるんですよね。
は
い、あの Google ドキュメントっていうのに例えばワードとかパワーポイントとか上げといて、
はい、
それのリンクとかも貼れるんで、明日の資料これだなっていうので確認できたりとか、
なるほど、
うん、っていうのもできるんですよ。
そこまで連動して、
そうそうそう、だからあの一本化する方が、
はい、
あのデジタル的にはデジタルのメリットがやっぱすごくあって、やっぱり人に共有しやすい。
そうですね、
うん、紙だとやっぱりできないじゃないですか、で特に、まあ、やっぱこの働いビジネスパーソンの場合は、
はい、
あのまあ、私も何回も失敗したことあるんですけど、調整中の予定、
はい、
で3つぐらい お客さんとか取引先さんに返事したんだけど、うん、調整中 でその後にピコって予定が埋まっちゃって、
はい、
そこにまたダブルブッキングになっちゃったみたいな、
はい、
お前提示すんなよみたいな思われたみたいないやその時決まってなかったんですわみたいな感じのことがよく起こるじゃないですか、ああいうのもうちはあの仮っていうので入れてて、で調整中によってはできるだけこう開示をすることによって、そこにスケジュールがかぶせられないように、してるっていうのがあるので、まあ、共有性、まあ、当然見える化っていうものもそうですし、
はい、
その予定とかを G メールとかあと添付ファイルとかを全てそのカレンダーの中にスケジュール管理の中に入れとけば、仕事の効率は絶対上がるんですよね。
そうでしょうね、
うん、でやっぱりさっき言ったみたいにやっぱアナログもやっぱりすごい大事で、
はい、
あの私も手帳は持ってるんですけどメモ代わりに使ってるっていうのもすごい大事なんだとは思うんですよね。ただね、僕スケジュール管理っていうことだけに話するとあんま手帳である意味って感じたことないんですよね。手帳派って結構いるんですよ、あのね、こう縦に 1日がこう縦の長くなってて1時間刻みになんかこう線が入ってて、こっからここまではね、縦線引いて15時から17時までなんとかさんとミーティングとか、12時から13時ランチとかっていう、こうやっぱりこう縦になんかこう見えるのがいいとか、
つけ始めると楽しいですね、1日の流れが。
でもそんなに予定埋まります
まあなんとなくこう充実感っていう
か、充実感ね
で色分けなんかしだすと結構こうなんだろう、自分のライフスタイルがパーンと見えてきて、
まあまあライフスタイルは見えます
よね。そうですよね、うん、だから結構楽しいなとも思うんですけど、やっぱりまあ忙しくなればなるほど、うん、なんかね、一本化じゃないけど、
まあそうでしょうね、
うん、そういう方向に。
でも手帳はやっぱね、人には見せ、うん、ね、ここに予定入ってるよとかも見えなかったりとか、したりとか、う、ね、うん、これが何の用だったかっていうのもよく分かんなかったりとかするんで、うん、Google カレンダーを使いましょうっていう話じゃなくて、Google カレンダーも Google カレンダーでやっぱり長所もありますし、そのスケジュール管理を少なくともデジタルの部分はデジタルにまとめちゃえば、
はい、
仕事の効率は絶対的に上がると思いますんで、Google カレンダー使ってらっしゃる方は特に便利な機能がいっぱいありますんで、はい、それを使いこなして手帳選びも真剣に選んでいただきたいなというふうに思いました。
はい、
はい、
分かりました。久保さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの新刊、数字で考えるコツをつかめば仕事の9割はうまくいくが好評発売中です。数字を使えば会議や打ち合わせの生産性が大幅にアップします。頭の中にあるアイデアが具現化できます。企画書、プレゼンが通りやすくなります。話に説得力が出て周りの協力を得られます。この本の中にはどうやって使うのか、仕事の中で数字を使うコツがいっぱい詰まっています。数字が苦手なあなたにもおすすめできる一冊です。数字で考えるコツをつかめば仕事の9割はうまくいく、お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。